4月1日金曜日です。今日は五川流です。
はい、
4月に入りました。
入りました、
ね、少しずつ桜前線も北上続けています ね。
あとはね、蔓延しないようにそれだけですな、う
ん、心がけて、
うん、
4月に入りましたので、
そうか、
今月のお題をお願いします。
ね、先月はその星のフラメンコでしょ、星ね、
西郷輝彦さんのツイートの、
ね、そうです、
意味合いがありました。
でこの間亡くなった話をした宝田明、
はい、
ね、彼も素晴らしい人でした。
そうですね、
だからね、宝、
宝田明さんの宝、
お宝、
お宝、トレジャー、
ね、でいきます。
はい、
はい、
今月は皆さんから、宝でお待ちしております。
よろしく、ま、今日締め切り、昨日締め切りだけどね、
そうですね、
星は
星の川柳週明けまでは、
ね、月曜日届くぐらいにしていただければ、
はい、
よろしくお願いします。
お待ちしております。五川柳です。
はい、先週源義家、八幡太郎義家やりました。つまり鎌倉殿の13人の予習をして終わって、
そうです、
今度は源氏の流れといいますかね、
はい、
源氏、そもそもの源氏の、本家本流、まあで八幡太郎義家から話し子を始めておりました。
はい、
でその八幡太郎義家が有名になったのはその前九年の役というやつですね。
はい、
朝廷はその源の頼義という、つまり八幡太郎義家のお父っつぁんを征夷大将軍に任じて、で攻めると。一方こっちの方のね、安倍軍はゲリラ戦法で迎え撃つわけです、
うん、
でその八幡太郎義家が軍を率いて野原を進んでいくと、一列で飛んでいた狩りの編成が突然乱れると、
うん、
でこの句で終わりましたね。
野良出会い行く狩り連を乱すなり、野良出会い行く狩り連を乱すなり、
ね、で義家は敵の待ち伏せを察知して危うく難を逃れたと。やっぱり鳥は関係ありますね。後にその頼朝が兵を率いてで攻めていくときに水鳥がバタバタバタって、
うんうんうん、
で戦わずして平家が逃げちゃうと、
はい、
あお金お金って逃げていったと、うん、そういうのでやっぱり鳥関係してますね、
はい、
でですね、安倍軍強いんですよ。なんだろう、遠くから攻めてきてるわけでしょ、義家たちは、
はい、
で今のロシア同士で兵団っていうのかな、
うん、
ママも逃げなるし、
うん、
で早く、あれ送ってけこれ送ってけてもなかなか来ないでしょ。ところがこっちは地元ですから、
はい、
でこういうこの句。
米のある国なればこそ全九年、米のある国なればこそ全九年、
ね、欧州が米の産地だったことも分かると、
はい、
だからまあ無税でも多税無税でも9年ももったやん、うん、というやつですね。
そういうことです。
でこれ前にも言ったことありますけどね、前九年と五三年の駅ですけど、
はい、
駅ね、この駅っちゅうのがねもうひどいと思ったんですよ、ある時、
うん、
というのはほら
乱と駅がありますよ ね。
乱の他に変っつうのもあるし、
はいはい、
ね、ところが駅っていうのはね猛虎が来た時しか使ってないですよ、
うん、
何度かの駅でしょ
う、う
ん、つまりこの駅っつうのはつまり日本人でないやつと戦う時という意味ですよ。そうすると前九年五三年俺ほど俺また欧州と戦った時にこのこれ駅ってつけた人ひどいと思いませんか。野蛮人だと思ってつけてるわけですよ。
そうやって駅にしたんですかね。
乱とかさ変にすればいいじゃんね。ね、未だにさ昔と思うんですけどね。で次の句。
枕への裏打ちをする前九年、枕への裏打ちをする前九年。
いきなり聞きますが和江さん、
はい、
和江さんに聞くのはちょっと苦手ですが、
苦手、
枕へって知ってますか。
知らないで。
知らない、知らないふりしてる。
いや、なんか意味があるんですね。
枕へ、
枕
の絵、
はい、
つまりこれはSEX の場面を描いた絵ですよ。でこれこ
う、
うん、つまりその江戸時代とかもその浮世絵どこで流行ったでしょ、
はい、
でそれをどうするのっていうですけど、これを兜の中に入れて出陣すると敵の矢に当たらないとされて勝ち絵とも称したそうです。
お守りですか。
そうですね、まあ、なんだろう、子孫繁栄の絵とも言えるでしょ
う、うんうんうん、
なので、その谷弱まったというかボロボロになった絵を裏打ちして、
は
い、
補強して、また
丈夫にして兜の中に、
はい、
入れたと、
そういう古戦流なんですね。
珍しいですよね。だからこの頃はなんだろう、枕絵って言わなかったかもしれないけど、これ江戸時代にできた戦流ですからね、うん、で次の句、
ひよどしが柿色になる前9年、
うん、
ひよどしが柿色になる前9年、
これわかりますよね。ひよどしの鎧ってね、まあ、あのかっこいい赤い、はい、赤い、うん、その日の色が
ちょっとくすんだ感じに
柿色になってまうと、当然沿線気分にもなりますよね。
うん、そうですね。
もうロシア編まだロシアですけど、
もうね、長期戦がなんかこのところ言われてますから。
ねえ、で守る方はね、必死だし。
うん。
うん、で結局ね、この前9年は安倍氏はですね、もう一生懸命頑張るんですけど、そのもう一方の奥州の大豪族の清原氏とを抱き込んだその、頼義家軍ね、つまり源氏がじりじりと追い詰めて、で拠点の衣川城を落としたわけです、
はい、
この時城を死守していた総大将の安倍の貞党という人が、まあ、やむなく逃げるわけですな。でマッコに乗って逃げるわけです。そうすると気づいた八幡太郎義家が追っていくわけです。で背後からそのこういう五七五七七の七七を読みます。
衣の盾はほころびに蹴り、
うん、
衣の盾はほころびに蹴り、
つまり安倍の貞党に投げかけるわけですね、言葉をね。衣川の館は着物の糸の縦糸のようにほころびだぞと歌いかけるわけですよね。
そういうことですか。
すると、まあ、高齢だった貞党はマッコの足を緩めて、そして後悔します。
年をへし糸の乱れの苦しさに、年をへし糸の乱れの苦しさに、
七七を投げかけられたので五七五で返したわけですね、うん、俺も年を置いて糸が乱れるように一軍の統帥もできず見苦しい様を見せてしまったと、
うん、
歌ったと、
そういう歌なんです ね。
そしてこのエピソードでこの川柳、
衣川敵と味方で一種敵、
うん、
衣川敵と味方で一種敵、
優雅ですよね。
そうです ね。
いやいや、まあ、いやいや遠からものあの時代ですから、うん、そしてこの句、
ほころびる命を歌で縫い直し、ほころびる命を歌で縫い直し、
そしてまたこの一句、
ほころびを二人で綴る衣川、ほころびを二人で綴る衣川、
ね、なかなかいいシーンだということで、まあ句もね、
うん、
いいですよね、
残ってるんです ね。
でつまりその文武両道ですよ。あの八幡太郎義家もそういう人だったと、
はい、
で義家はまあ在後の武将だって初め思ってたでしょ。で、
ね、そんなこと
は日本語も通じるんだか通じるんだか山猿弁とかって思っていたのが
文化人だ
ったんですね。なんとそう来たので、
うん、
その貞党を入ろうとした矢をね、
はい、
放たない、
うん、
で、まあ、逃がすわけですね。でも貞党は最後の最後の戦いの栗江川の策で亡くなると。そして、降伏した貞党の弟の宗党という、こいつも強いやつなんですけど、まあ、捕虜として京都に連れて行かれると。で、その数人の公家がそのジャイゴ、おめでけジャイゴもんだべよって来て、梅の花の一枝を折ってですね、こうこれなんだって宗党に言ったんだそうです
よ、うん、
そしたら彼はこう呼んだ、
我が国の梅の花とは見たけれど大宮人はなんと遊覧、
ね、欧州では梅の花って言うんだけど朝廷の人たちはなんて言ってるかと、
うん
うん、で立派な歌で返された公家は、はい、めぐせぐなったと、
うん、
でこの句、
梅の花大宮人はもみじなり、
ね、
梅の花大宮人はもみじなり。
で、ま、顔を真っ赤にしたと、ね、そして朝廷は宗藤を処刑するわけですよ、うん、これ除名が条件でこう不遇させたその源義家親子はですね、親子で お父さんと義家は子供ですけど立場ないでしょ、
うん、そうです ね、
まあそういうだから公家なんて いやらしいやつ
金曜日古川流でした。プラスワンです、ね、
今日のもこれ大ヒット曲です。
ジェリーとペースメーカーズでマージ川のフェリーボート、フェリークロスザマージー。